読書三昧1週間3冊山田電機のご協力を得ております。中央区北一条西八丁目 SDB お隣山田電機テックランド札幌本店3階の書籍コーナーはじめ札幌月寒店清田店ニュー函館本店テックランド旭川店読書三昧週刊3冊のコーナーを作ってくださってますそちらをご覧ください。というわけで今日も3冊ご紹介。もう秋の夜長本立て続けに読んでますからね、目が疲れます。最近はファーッとあったかい桜井翔的なやつをこうやって目の疲れを取っているんですが、お分かりになります？今のでホットなんとかという、で今日の3冊はっていうとミステリー1冊写真集とそして時代物ですが、この春口優子行方、行方っていうのは行方不明の行方、あれを書きます。でこれはね、いやちょっと新鮮に驚きました。これ双葉社が創立して70周年で出た双葉社の1700円の本なんですが、要するに子供が突然いなくなりました、行方不明ですよ。さあひたすら親は探す、そして十数年経ってって話なんですが、2組3組と親とか娘の人生が描かれていて、読み手は当然のことながらあの娘は絶対死んでないなと、母はひたすら探し求める、死んでるのかなとは思わないです。なぜかというと十数年経ってまだ物語がいろんなものをそこへ入れてくるっていうのはどっかで絶対生きてる、ここの企みがちょっと弱い。つまりミステリー作家として一区切りつけた方がいいんですね。だから半分くらい、私のようにミステリーが大好きでずっとほぼミステリーを8割くらい読んだ人間にはほぼ分かります、やり口が。ただそこへ持ってくるまでのストーリーテラーとしてはさほど優れてないけれども、持ってき方がうまい。つまりそれは何かというと文章がうまいってことです。でこれも一つの才能ですから、ただストーリーテラーという意味のことではやや力不足。しかし星は優に4つつけることはできる、悪い作品では決してありません。とてもいいミステリーとは、まあそこまでは褒めかねるけれどもという作品で、気持ちがいい作品ですよ。ちょっと将来が心配ということになると結果が分かってしまうんでこれ以上は言えませんけど、多分ミステリー好きな方はほぼ私と同じように読みます。そこまでは読みますけれども、どういうふうに決着してどういうふうに余韻を残すかというところは読めない、その辺なんですね。これも映画的な手法ではあります。そして写真集、美しい日本の廃墟、これがおかしいでしょ。 MDN コーポレーション、美しい日本のまでいい、廃墟、もはや誰も人は住まなくなった、見捨てられたっていう廃墟。最も有名なのは日本ではそう軍艦島ね、もうすでに007も含めて撮影に来るくらい、なかなか人があれだけ密集していてそれが廃墟になるっていうと、廃墟って言いながら妙に人間の生活の匂いだとか風が吹いてる感じがしますよね。それが日本中いろんなところにあるんです。朝ちょっと大島ディレクターと話したら、実は大島ディレクターは北海道の人間じゃなくて九州で、今日はひょっとしたらここにお母さんかなんかお見えになるかもしれないって。でなんで言ったら、いや私もって九州の財閥の子ですからね、大島財閥ってものすごいんですよあそこは。そんなんで、炭鉱も持ってますし、はい、福岡と鹿児島と熊本に一つずつ炭鉱、熊本炭鉱があるかどうかは全く知らないんですけど、とにかく大財閥でね、それで7軒彼が成長して大学行くまで7軒その屋敷を全部廃墟にしてきたんです。軍艦島にも住まいはあったそうです。今で言うと 1LDK に8人住んでいたというとっても豪華な住まいですね。だけど廃墟って走りはさ、当然北海道の人間だし、いろんなところを見てきていて、もはやもう人が住まないな使わないなってやっぱりたくさん見てきてるでしょ。
そうですね、
走りにもあると思うけれど、あの廃墟の佇まいの誰もいない感がしない、はい、ちょっと怖い、ミステリアスな、あれってなんだろうな、あの空気気配
なんでしょうね。なんかがこう集まってきてるんですかね。
なんだろうね、残ってるのかなと思って人間のその生活、これは星をつけませんが知ってて悪くない。一つはモンゴルは 彼女の環境は廃墟はないんですよ、家ごと動くから。
そうですね、遊牧をするので、ね、うん、
で、うん、オルリコも今オルリコになったけどね、はい、ちょっと我慢してね。オルリコもそういう子供時代はあったんですか？
そうです、今でも親戚は遊牧民いらっしゃいます。
あ、はい、じゃあどうするの、お便り出してこっちから出せないね。
そうですね、手紙書くとなかなか届かないですね。
ねえ、はい、そうなるよね。
はい、
ちょっとこれは我々で今韓国はどうですか、もう昔こういうにぎわったとか、はい、大にぎわいになったところが廃墟になってるって問題って出てます、
ね、そうですね、またやっぱりこう人口が若い人の子供が減ってるんで学校もなくなってしまってるんです、はい、なのでこう生徒がいない学校とかが廃墟になってる感
じが。これどこも抱えてる問題かね。
そうですね、
抱えてるんだろうな。で、俺はご存知の通りスイスで生まれて育ったから、やっぱ廃墟って城なんですよ。
あ、
いやこれは結構怖いよ、
うん、ドラキュラが出てくる感じですか、ね、
そう、俺この後どうやって繋ごうか今ものすごい頭ぐるぐる回ってんだ。ここでやめよう。最後です、ハムロリン。まあハムロリンはとにかくもううまいか力出し切ってないかこれしかないんです。でこの人は星をつけたら4を下がることはまずない。問題は 4.5 から上にハムロリンが持っていけるかどうかはハムロリンの両肩次第なんです。私は心から願うのはハムロリンは少なくとも東の敬語になってほしくない。これを女性にするとハムロリンはミステリー作家じゃないけど女性だったら港かなえですよ。港かなえは今作品まだ落とさない、ただギリギリで踏みとどまってます。ハムロリンはどうかって言ったら津軽草加、草加は二つの花、お分かりのように女性です。でこの二人の姫が嫁いで、でまた争いじゃないんだけど女の生き方を通していくという、これは女武士道なんで、その二つの津軽へ行った花は何かというと関ヶ原の怨念を持った血を持った二つの花で、これ中編、長編のちょっと手前の中編で短編が2作。これね、女人の関ヶ原にございますと帯に書いてある講談社から出ていって1550円ですが、これは素晴らしい、かけ値なし。今西村さんはしっきりに時代物好きでいい作品だったよね。これは深くていい。ハムロリンはこれからもちょっと読み続けないと。この人は司馬太郎が持っていた良いとこと悪いとこのうちの悪いところはいやいや緩和旧大それはさておきというのを脇道に沿っていくっていうのがあまりない人、歴史は歴史の章だけ作って書ける人で書く人、信念なんですよ。司馬さんはお客さんをいいように扱うのが好き。司馬太郎の作品を一作も読み落としてないのに最近司馬太郎を語る回数が私は少なくなりました。なぜかというと読み返すとあざとい、とてもあざとい。しかも自分で時代物は全部書き尽くして歴史は書き尽くしたって彼は言った晩年に。これは残念ながら不安としては私はけです、まだ書いてないものが山ほどある。で変なところから彼はそれこそ内もモンゴルへ行ってるんですよ。そんなとこから中国へ寄ってしまってるんですね。したがって時代劇作家として思想が変になってる。僕は多分司馬さんは晩年苦しんでもがいて、でしかもこれ以上書いたらお里が知れるなっていうのが出てきたなという感じがします。これがいわゆる新聞記者上がりの悪いところです。書くだけ書いたけど作家として自分の作品とともに悪く言われたら死ぬって覚悟はできてない。結局この人は芸人になれなかった人です。ハムロリンは芸人になれるかもしれない人です。芸人ってやつはね、浮かれた調子でやってますけど浮かれないっていう人種なんですよ。時代なんぞには浮かれねえぞ、お客さんだって違うものは違うぞなんですね。でそれがいいか悪いか別ですよ。ただ芸人は損します。それでは私は自分の体で知ってますから55年やってるとね、俺は得しない芸人だと思います。でも何がいけない、それは俺の人生だもん。芸人って自分の人生を売る家業じゃないから、芸人ってやつは自分の人生を全うする家業なんです。だから生きにくい。多分司馬さんはそれでパッといわゆる国家的作家になっちゃったために生きづらくなったんだと思います。この人は自分の人生の最後の道を自分で扉閉めた。ハムロリンは今開かないはずの扉でさえ力で開けてるっていう感じがします。そこが惜しくて戦国武将が物書いてるぐらいにワクワクしてくる。この人女書かせても 男が読んで惚れる作家です。これ本当にいい作品です。津軽草加、これぜひ読んでください。素晴らしい作品です。女性が読んでも女の生き方こうかと思いますよ。戦国時代は男世界でないと思います、間違いなく。多分私は羽室凛はこれ女性に読んでほしいと思って書いたと思います。その時気がつくと思います。女性はそうよねって、北総園で男なんかに負けないわよねと、きっと胃の腑に落ちる読み方をしてくれるっていう自信があります。そこがちょっと悔しい。でも 4.5 下るもんじゃない、いや 4.6 つけてもいい。これはぜひ読んでください。登録をしてください。登録の方はこっちじゃなかったですね。こちらの方は、はい、メールで結構でございます。golo@stb.jp、 これね申し訳ありませんが、まだ私のようにパソコンとかそういうのが弱いっていう人はいると思う。でこの間メールのこの golo@stb.jp って書いてもう26回も出したっていう人が1回も届かなかったって苦情があったんですよ。でその方のを見せてもらったら全部ひらがなで書いてありました。ゴロアットマークまでひらがなで、これでは無理だと思いますんでよろしくお願いいたします。